奈良熊野古道伊勢パート3高野山奥の院8月27日昨夜は宝山院の宿坊に泊まって今朝8時から奥の院と弘法大師の御廟を見物した。何年か前の冬に訪れた馴染みが幸いしてゆったりとした気分で拝観できた。5秒前に廃堂として建立されたという灯籠堂が改めて印象に残った。万灯を超えるという剣灯籠が整然と灯っていた。入り口の一の橋から5秒までの参道は約2キロ。両側には昔の諸大名の墓碑や供養塔、それらに混じって現在に至る有名人、名だたる会社のが不幸にして潰れてしまった会社のも含めて無数に立ち並んでいる。20万基を超えるとか。前回雪に覆われていた全貌をこの度は目に留めることができた。聖域につき撮影禁止となっている。したがって写真は少ない。高野山真言宗総本山たる金剛富士を拝観できなかったのは時間の関係とはいえいかにも残念だ。前夜はさすが高野山と思わせるほど涼しかったが、下界は寝苦しかったろう。虚子の炎天の空美しき高野山とは裏腹に、昼前とはいえ今ここもそれなりに暑い。剃髪していないのが気になったが、若いお坊さんが案内してくれた。録音して披露したいくらいの情報満載、聞き応えのある語り。優しく噛み砕き、ユーモラスに、時折質問を交えて相互交流を忘れず、この度一番のガイドだった。大半の貴重な情報を思い出せないのは、ひとえに僕の責任と限界と心得ている。五輪塔の説明は覚えている。仏教では、宇宙を構成する物質は、空、風、火、水、地の5つの要素であると説かれている。これらの要素を、宝珠、半月、円、宝剣にかたどったものが五輪塔である。庶民のために五輪塔を簡略化したのが外場であり、略して塔場とも言う。木片の上部の切り込みが宇宙を構成する5つの要素を表している。そんな風だったかな。参道には五輪塔型の墓碑が数多く見受けられ、塔場もいくつかあった。院への道端に芭蕉の句碑があった。父母のしきりに恋し雉の声。芭蕉は上京5年1688年春、伊賀上野で父の33回忌を終えた後高野山を訪れたという。老いの小文にあるこの句はその時に読んだ句ではないかと言われている。静かな杉木立の中、お互いに呼び合う雉鵡の雉の声を聞いた芭蕉は父母の姿を偲んだのだろう。行基奈良時代の吉野山における次の栄華を踏まえているそうだ。山鳥のほろほろと鳴く声聞けば、父かとぞ思う、母かともつぞ思う。 宝泉院宿坊。宿坊に泊まるのは初めてだ。妻ともども期待していた。前夜奈良公園から7時半の夕食になんとか間に合って到着した。10分間というわずかな間隙を利用して風呂に入ったのは確か僕だけだった。部屋は6畳間、両隣は襖で仕切られている。新しくはないが、むさ苦しさはなく、窓を開け放つと、奥の院入り口が見えた。周囲の眺めも情緒があり、高野山の宿坊を実感できた。古い小さなテレビが置いてあったが、見ずに過ごした。気温は肌に心地いい。ただし、ヤブガの侵入が気になって、障子を閉めることにした。夕食、朝食とも、もちろん精進料理だ。土地の素材を生かした薄味で、都会の味に慣れた舌には新鮮だった。夕食は遠慮しながらビールを所望して、豆腐三昧の料理に舌鼓した。とりわけごま豆腐が美味だった。朝6時半から7時まで、お勤め、勤業に臨席した。正座できず、あぐらで失礼した。撮影は許可されていたので数枚撮ったが、朝のすがすがしさと度胸の厳かさまでは表現できるはずがない。パート4へ続く。